Death Radio.
はい、というわけでアップレディオ第38回目お届けしていきたいと思います。来客メディアコンサルタントの佐藤明です。今日もアップレディオをお聞きくださいましてありがとうございます。はい、というわけでですね、こちらの音声はちょうど来週からですね、ウェブセールスプランナーの長峰圭一郎さんとですね、デジタルブートキャンプというですね、ウェブの仕組み作りを1週間かけて一緒にしてしまおうという、オンライン合宿やるんですけれども、ちょっとその準備の合間にということで、今日16日ですね、4月16日なんですけども撮っているところです。はい、なので、ちょっとね、発信する時差があるというところなんですけども、こんな感じでですね、なんか配信するものとか、記事とかもそうですよね。できるときに、その時間にパッとですね、ちょっとやってしまうというのをですね、癖つけておくといいんじゃないかなと、思っていたりします。はい。ということでですね、結構ね、引きこもっている人、多いのではないかなと思うんですけれども、僕も例に漏れずといったところで、ありがたいことにね、毎日何かしら打ち合わせさせていただいたりですとか、あとご依頼いただいた案件、いろいろとね、やらせていただいたりとかやっているわけなんですけども、なんていうんですかね、メリハリがあんまりないというんですかね、起きてる時間は仕事をして、あとご飯食べて子供との時間使ってみたいな、そんな感じで、ちょっとメリハリがないので、できればね、どっかでなんかちょっと工夫できたりなぁと思うんですけども、今ね、できることがあるというのは非常にありがたいことだなと思うので、まずはね、それを順番にこなしていきたいなというところではあるんですけれども、そういう意味ではですね、今度開催する、デジタルブートキャンプ、かなり、僕自身も楽しみにしていてですね、やっぱり、なかなかね、その、オフラインでは出会えない方と、このオンラインを通してですね、僕の場合今回募集かけさせていただいているのが、SNS ですとか、あとはメルマガだったりするわけなんですけども、そういったところでね、つながっている方からお申し込みいただいてというところでですね、順次今お申し込みくださっている方とですね、じゃあどういったロードマップで進めていきましょうかということで、打ち合わせさせていただいているんですけども、それが楽しくてしょうがないですね。やっぱり僕自身この仕事やってて一番何が楽しいかっていうと、そのいろんな事業があるわけなんですけども、その裏方になれるというところですよね。もちろんそのウェブでといったところですとか、売上を上げるためとか、そういった書店の目的のためのテコ入れといったところではあるわけなんですけども、部分的にもですね、その事業にちょっと携わらせていただけているということは、僕自身すごく喜びでもあり、あとは、やりがいを感じるところで、あとは、こういうふうにこの業界ってやってるんだっていったところでですね、表では知ることができないその業界の裏側とかっていうのを垣間見ることとかができたりしてですね、そういったところが僕個人としては非常に今楽しいなと思っているところです。今回お申し込みくださっている方、見事にですね、皆さん全員業種被らないんですね。全員違うんです。なのでね、じゃあこの方だったらこういうのでコンセプトでやっていったらいいなとか、じゃあここから売り上げを上げるためにこうしていったらいいなとか、既存のところにここテコ入れしたらいいんじゃないかなとかね、いろいろと、一緒にね、開催する圭一さんと一緒に相談を、毎日してるわけなんですけど、それが楽しいというところでね、そういう意味ではね、仕事をしながらちょっとメリハリをつけるみたいな感じにはなってるんですけど、人によってね、そういうのって結構違ったりすると思うんですけども、今のね、時代が収束したらいろいろ飲み行ったりとか出かけたりとかね、特に温泉すごく行きたいなと思ってるんですけども、そういうのとかもね、ほんとね、いち早くできるようになるように、今はね、とにかくね、協力するといったところが大切ではないかなと思うので、そのうちね、来年とかね、この音声聞いてくださった方が、そんなこともあったなっていうので、ちょっとね、懐かしめるように本当早くなったらいいなって、思っている次第です。はい、というわけでですね、早速本題に入っていきたいなと思うんですけれども、今回は何についてかというとですね、よくね、ブログで集客するためには記事書きましょうというお話、見聞きすることあると思うんですけれども、 なんでそれが必要なのかという、まあ、根本的なところですね、ちょっと改めて切り込んでお話をしていきたいなというふうに思っています。はい。結構ね、勘違いしてる方多いんですけれども、ブログとかウェブサイトって立ち上げたらそれで終わりじゃないですし、記事って書けばいいわけでもないんですね。そもそもそのウェブで集客をするためにホームページとか立ち上げたのであれば、当然だから来てもらうための情報の発信をするとか、まあ場合によっては広告打つでもいいですけれども、そういったところでとにかくその目につくところにですね、ご自身のサイトの情報っていうのが掲載されないことには、まあ誰からも知ってもらうことができないわけなんですね。なんでそのためのやっぱり情報の発信、記事の更新とかっていうのは必要になってきます。はい。なんですけれども、同時に言えるのがですね、書けばいいと思っている方非常に多いんですけども、書くことそのものには全く意味がないです。これ誤解のないように言っておきますけれども、記事書くことって行為そのものには意味がないです。はい。なんでそれをするのかっていったことを理解していないと、すべてが無駄で終わってしまいます。これは僕自身も2年間その経験してきましたし、あとは実際に成果が出ないということでですね、ご相談いただく方、皆さん全く同じ勘違いをしているというのがありますので、じゃあそれって何といったところですね、今日は。ちょっとね、辛口ではないと思うんですけど、ごくごく当たり前のことをですね、改めてちょっとお話をしていきたいなと思います。はい。ただ結構ね、語られてないところって多いんじゃないかなと思うので、改めてこのお話聞いていただくと、自分これのために運用できてるかなとかっていうところで見直していただくと、あ、この部分抜けてたってところ多分あると思います。はい。なんでぜひね、お役立ていただければなと思います。で、じゃあ何のためなのっていうところですね。まあそもそもその記事をたくさん書く数稽古ってなんで必要なのというところのお話なんですけども、記事をそもそも書かなくちゃいけないのか、量書かなくちゃいけないのかどうかってところに関しては、僕なりの見解としてはですね、書いてください。書く必要が絶対あります。はい。で、もちろんね、今日ここからお話をすることができるようになったのなら、記事を書くペースを落としたりですとか、そういったことっていうのは全然しても大丈夫です。ただ、それができていない状態で記事のペースを書くペースを落としてしまったりとか、そもそも書くという行為をですね、目的わからないままやるっていうのは全く意味がない。成果がないという状態、ずっとただ続けるだけになってしまって、一番時間というですね、人が唯一コントロールできないものですね。これを本当に無駄にしてしまいますので、そうならないために、これからお話しすることをぜひですね、チェックしていただきながら聞いていただければと思います。はい。というわけでですね、まず一つ目ですね。一つ目は何かというと、記事の型になれるためというところになります。はい。記事の型って何なのっていうところなんですけど、これはですね、僕の書籍ですとか、記事でもありますし、あとは教材ですね。そういったもので全部書き方細かく解説してますので、ぜひそれね、参考にしていただければと思うんですけども、型があります。記事には。はい。当たり前なんですけども、例えば小学生が書くような文章でですね、作文のようなものがブログ内バーッとあって、それで集客できますかっていうと、まずできません。まあ当たり前ですよね。何を言わんとしてるかわからないですし、自分にとってそれを読む価値がそもそもあるのかどうかってこともわからないですし、そもそも見つけてもらえないというですね、何もいいことがないんですね、型がわからないと。はい。なので、まずは、数をこなしていきながら、型というのをまず身につける。これは絶対的に必要です。やっぱ上手な文章を書くためには、ライティングとかってもちろん必要なんですけども、そもそももっと前に型が必要です。こういう順番で書いていきましょうというの。あと、要点はここで必ず、掲載するようにしましょうとかっていうのでですね、ブログであれば、ブログで求められる読者が情報を拾いやすい順番っていうのがあるんですよ。なんで、それをまず身につけていただくための、型ですね。これをしっかりと覚えるために、まずはこれ、数をこなす必要というのがあります。はい。で、これに関連するところで二つ目の話ですね。二つ目は何かっていうと、リサーチをして検索者の意図を理解できるようになるためというのがあります。当然ながら記事を書くために、書く上でですね、どんな人に読んでもらいたいのか、そしてその人に対して何を提案して集客ですとかセールスにつなげるのか、これ全部考えた上で作らないと、ブログっていうのはそもそも意味がないわけなんですけれども、そのためにはですね、実際に自分自身が発信しようと思っていること、どんなキーワードで調べるんだろうとか、あとはそのキーワードで調べる人ってどんな検索の意図があって、どんな目的があって、どんなことで悩んでて、それを調べるんだろうと。そういったことをですね、しっかりと分かった上で記事書いていかないと、こちら側のですね、勝手な思い込みで記事を書くことになってしまうんですね。そうすると、 極論するとですね、見当違いのことを量産してしまう、そういった記事を量産してしまうということになってしまいますし、事実記事をたくさん書いても全く成果が出ないという方は、そういった見当違いのことをやっていますし、あとはユーザーにですね、検索ユーザーに求められていないことばっかり書いているというケースがほとんどです。はい。ですので、そのためには必ずリサーチが必要なんですね。まあ当たり前ですよね。その地域で何が売れるのか、どういう年齢層があるのか、まあリアルのね、商売でもその証券リサーチってまあ当たり前に皆さんしてるわけなんですけれども、リサーチがはっきり言って全てのスタートなんですね。で、リサーチをした上で、あ、こういうニーズがあるんだな、こういう人たちに対して、こういう悩みがあるんだなっていうことが分かった上で、初めてそこからの提案とかっていうものにつながっていくので、リサーチは必ず必要です。で、これもやっぱり慣れが必要なんですね。一回や二回やっただけで、そんなに精度の高いリサーチができるようになるっていうことはまずありません。というのがあるので、しっかりとですね、これもやっぱりリサーチを数こなしていく必要があるんですね。そうしていくうちに、あ、だいたいこういう場所に評価されている、ユーザーから評価されたりとか、あとは Google から評価されている場所っていうのが、だいたいこういうとこなんだなとか、そういうためにこういう工夫してるんだなとか、そういったことっていうのがだんだんと傾向分かるようになってきます。はい。で、そうするとだんだんとリサーチの精度って上がってくるんですね。当然ながら時間っていうのも初めよりかからなくなってきます。なんで、そういったですね、より精度の高いリサーチをして、で、しっかりと最初のお話でした型に沿ってですね、記事を書けるようにするため、そのために必要だということになりますね。はい。で、次3つ目ですね。3つ目は、書くことに慣れることでオリジナリティを出しやすくするためというのがあります。これもですね、やっぱりそのオリジナリティ最初からね、出せればもちろんいいんですけども、これ僕もそうだったんですけども、やっぱね、オリジナリティ出すのすごく難しいんですよ、これって。で、自分のオリジナリティだと思ってやってることが逆に分かりにくくしてしまったりとか、話すごく反らすきっかけ作ってしまったりとかっていうのでですね、なかなかこの辺のですね、葛藤ってオリジナリティ出そうとするときに特に初心者の方がぶつかってしまうところなんですけども、最初はとにかくもう機械的に言ったらちょっと言い方良くないかもしれないんですけども、記事の方に沿って伝えるべきことを求められている順番でしっかりと伝えていくっていうのをやっていっていただければ大丈夫です。で、それをやっていくうちにですね、例えばそれこそリサーチをしていたりすると、あれ、このキーワードで書かれていること、こういうことも補足できるはずだけど、例えばこういうのないなとか、これ図解化してあげたらもっとわかりやすいのにとか、動画でこれ解説してあげたらわかりやすいのにとかっていったところで気づきって結構出てくるんですよ。で、そしたらそういうのを入れてってあげると、それがオリジナリティになっていきます。たまにね、そのちょっとね、言い方を工夫してみたりとか、方言使ったりとか、そういうのとかでオリジナリティ出そうとする方いるんですけれども、それはそれでね、ダメではないんですけども、結構ね、それ失敗してること多いです。見てると。キャラクター出そうとして失敗しちゃってる。結構ね、地域にもよるんですけども、方言すごく嫌ったりするんですね。この地域の人はこの地域の方言をすごく嫌うとか、あと苦手意識があるとかっていうのって結構あるんですよ、調べると。そういうのがあるので、そういう意味ではですね、そういう標準語を使うとか。もちろんね、それ、そういう人を苦手な人は除外するっていう意図でやるっていうのも一つありかもしれないんですけども、極力最初はですね、無理にキャラクター作んなくていいんですね。オリジナリティっていうのは自分のキャラ作りではなくって、相手に対して自分ができる最大限が何かっていうのを、どんどん細分化していくんですね。それをしていった先で、できていくものが僕はオリジナリティだと思っていますので、例えば他の人がやってるみたいにちょっとなんか面白画像みたいな、自分のが面白画を入れてみるみたいなとかっていうのは、僕は結構逆にですね、引くタイプなんですよ。うわー、これはちょっとこの人のキャラじゃないなとかっていうのでね、結構思ったりすることあるんですけども、まあもちろんね、それでね、共感してくれる人にだけ来てほしいってなる、あれば、まあ、ある意味フィルタリングであると思うんですけども、僕はね、あんまりそれしない方がいいかなっていうふうに思っていたりする派ですね。はい。これも人の価値観っていったところにはよるんですけども。ただ、そういうところでですね、初め成果も出てないうちから労力割くべきではないんですよ。やっぱり時間っていうのが一番尊いので、それを無駄にしないためには、とにかく相手にとって分かりやすい、伝わりやすいっていうものに特化してやっていく。で、その中でオリジナリティっていうのは必然的に出てきます。例えば、やっぱり色の好みとか、図の作り方とかってやっぱね、これ癖出るんですよ、その人。そうするとね、それがオリジナリティになってきたりします。そうすると、この細かさっていうのはこの人のオリジナリティだな、とか。 この色使いっていうのはこの人のオリジナリティだなって、だんだんとね、それね、認知されるようになってきますから、そこはね、無理にキャラ作りとかしなくても大丈夫ですよ、といったところで。で、そうならないためにも、やっぱり数をこなしていきながら、オリジナリティ、そういうものを自分磨きっていうのをしていくっていうのをやっていくために必要だ、ということになります。はい。で、そして4つ目ですね。4つ目、これはそもそものブログ記事を書く目的というところになってくるんですけども、アクセスされるきっかけとなる入り口を増やすためというところですね。これはもちろん数多ければいいですよね。やっぱり知ってもらえるきっかけって増やすべきです。結構ね、ここの役割を、なんかね、なんて言うんですかね、ね、見落としてしまっているっていうんですかね。なんか、純粋にただなんか検索で上位に上げるみたいな感じで考えてしまうケース結構多いですけど、そうじゃなくて、必要としてくださる方からアクセスを集めるためです。で、そのためのきっかけとなる入り口を増やすための記事なので、検索順位を上げるとか、アクセスそのものを増やすっていうのは目的ではないので、あくまで見込み客にとって必要となる存在であるってことを知ってもらうためのきっかけですね。そのための記事だっていうことを忘れないでいただきたいなと思います。はい。なんでそのための記事を書く必要があるんですよってところですね。これは僕の方でブログ PDCA という言葉でいろいろとお伝えしてきているんですけども、その2週目以降のですね、仕組み化のところでここすごく使うところになってきますね。はい。そして最後5つ目ですね。5つ目は何かというと、これね、結構ね、知らない方多いと思います。自分に対するニーズを知るため。になります。これは何かっていうとですね、結局のところ発信する情報って最初のうちは、まあこれはもう仕方ない部分なんですけど、似たり寄ったりにどうしようもなっちゃいます、これは。これは仕方がないこと。なので、先ほどのオリジナリティ無理に出そうとしないでくださいっていうところと、ここは、まあ関連するところでもあるんですけれども、どうしてもね、集客するためには、初めはもうこんな人かなって言ったところでですね、まあ似たような記事どうしても書かなくちゃいけない。まあ書く、意図しなくてもやっぱ書いてしまうってことはどうしてもあります。はい。なんですけども、これ記事いっぱい書いていくとですね、その中で自分が、例えば提供している商品ですとか、あとメルマガとかね、やっていたりするとき、その LP とかありますよね。そこへの動線っていうのを全部これ解析することができるんですけども、それにつながる記事が何なのかっていうことが全部これわかります。あと実際にお申し込みしてくださった方とかに、実際にどれ見てくださいましたかとか、何がきっかけですかっていうの、これ必ずヒアリングをしていただきたいんですけども、そうするとですね、自分が日頃発信している情報の中でどれが自分と相性がいいのか、どういう記事を読む方が自分に対して必要性を感じてくれたりとか共感をしてくださっているのかっていうこと、これだんだんと分かるようになってくるんですよ。で、そうなってくると最初は似通った情報の発信をし方だったかもしれないところからですね、自分自身がその中で特に求められているジャンルに特化して記事を書いたりですとか動画を作ったりですとかSNS で発信をしたりとかっていったところで、それこそオリジナリティってどこにここまた繋がってくるわけなんですね。はい。というのがあるので、自分のニーズに対するニーズを知るため、実はここが最終的なゴールだったりします。で、その上で、じゃあ、これに対して、もっと入り口増やせないかなっていうことで、記事を増やしたりとか。あとはそれができるようになってくると、当然ながらオリジナリティっていうのは少なからず、できるように出せるようになってきますので、じゃあそれで発信をしていくというふうになってきます。はい。こういうのをやっていくとですね、だんだんと仕組み化っていうのはできるようになってきますし、あとはそもそも数をこなす意味というのがここで分かってくるわけなんですよね。はい。ということでですね、改めて今回のお話のまとめといったところなんですけども、ブログで集客をするために記事を書く、数稽古をまずこなすっていうことは非常に重要です。はい。ただ、目的ですね。なんでそれをするのかといったところ、ここを見落としてしまうと、ただ数を書いているだけ。最も尊い時間というものを無駄にしてしまうので、5つのこと。このために何でやるのかっていったことを意識するようにしてくださいということでお話をしました。で、それが何かっていうと、記事の型になれるため。そして、リサーチをして検索者の意図というのを理解できるようになるため。そして、記事に書くことに慣れることでオリジナリティを出しやすくするため。そして、あなたを必要とする方、そういう方 が、あなたのサイトを知っていただくためのですね、きっかけとなる入り口を増やすため、そしてあなたに対するニーズを知るためというですね、この5つのために活字稽古が必要で、活字稽古、この5つを意識して、ちゃんとそのためにっていうので運用できたのであれば、必ず成果は出るようになりますよ、ということがですね、今回のお話でした。はい。ちょっとね、久しぶりにノウハウっぽいというか、まあ、そんな感じのお話をさせていただいたんですけども、さらっとね、これ音声でお話ししたんですけど、これできてる方本当に少ないです。本当に少ないので、逆にこれできると、もう本当にね、集客できるようになってきますので、ぜひね、ここ取り組んでいただければなと思います。はい。ということでですね、今回の番組を受けてでももちろん大丈夫ですし、書籍、ね、メルマガ、ブログ、あとその他 SNS ですね、そういったものとかで、疑問に思ったことなどですね、ブログに関すること、あとウェブのマーケティングですね、それに関することで、聞きたいなということとかあればですね、お気兼ねなく、この番組の記事の下にあるですね、専用のフォームの方から投稿していただければと思います。はい、そうしましたらですね、僕の方で順次、議題に取り上げてお話させていただきますので、どしどしと応募いただければなと思います。はい。ということでですね、ちょっとね、今日は珍しくいつもより短めといったところなんですけど、まあ本来であればこのぐらいの長さだといいのかなっていうのをちょっと思いつつなんですけども、はい。ぜひね、今日のお話参考にしていただければなと思います。はい、ということで僕はまた引き続きブートキャンプのまたいろいろ作業に戻りたいと思います。はい、ということでですね、今回も最後までお聞きくださいまして、本当にありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。